カイミーサロンミュージックプレゼンツ、マッピーのカフェラジオ、マッピーのカフェラジオ第124回です。
はい、私は進行しております。ベーシーマッピーです。こんにちは。
はい、いつものヨニアです。こんにちは。
ゲストの小林瑞穂です。こんにちは。
はい、今回は以上でお願いします。イェーイ！
マッピーのカフェラジオ、今回の収録は東京渋谷カフェミヤムよりお届けします。
今回のカフェラジオは快眠サロン水木の特別協賛でお届けします。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、おめでとう。お待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ始まります、イエーイ。今回のシリーズはなんと薬剤師の小林瑞穂さんをお迎えするシリーズになります。4編お取りします。まず初回です、よろしくお願いいたします。小林瑞穂さんです。
よろしくお願いします。
で、小林瑞穂さん、今回ですね、4月にあの5本初回出版ということで、
はい、
出されました。
出しました。
はい、本の紹介もラジオの3回目あたりでしますので、まず最初はいろいろありますので、まず最初はあのご本人小林瑞穂さんのご紹介ということで、ここに本がありますけども、本の奥付けから紹介文を披露させていただきたいと思います。それでは参ります。小林瑞穂さん、快眠アンバサダー薬剤師でいらっしゃいます。大学の薬学部卒業後、医療系の営業職に従事しました。そこで医療の現場で心を病む人が増加している現状を目の当たりにし、カウンセリングを行いました。心と体と睡眠のつながりの重要性に気づき、薬剤師となって延べ5万人以上の眠りの悩みに関わってきました。さらに日本にわずか10人しかいないシニア睡眠改善指導員資格を取得し、現在も主催しておりますけども、快眠サロン水木、水の月と書いて水木と読みますが、をオープンしました。現在ではオーダーメイドの睡眠&生活改善提案に加えて、社会人が今より輝くためのハイパフォーマンス睡眠法に関する体験型ワークを取り入れたセミナーや講座を実施しております。そしてポリシーとして、ただ生き物して生きる、ただ健康のための睡眠ではなく、人生をより豊かにするために睡眠をどう活用するかを伝えております。睡眠術の伝道師ということでございます。そんな小林瑞穂さんが今回のシリーズのゲストであります。よろしくお願いします。ということでですね、まあ、あの今回、ゲストにお招きしたきっかけはまずこちらのね、今思ってますけどね、できる大人の9割がやっているところにする睡眠法の本が出たということでお呼びしたわけですけれども、さて、まあ本が出たきっかけっていうのも聞きますけど、まあ睡眠がキーワードですけど、ね、薬剤師、うん、今ね画面見てる方はね、もうほら戦闘服ですから、今日
戦闘服、
戦闘服、いわゆる白衣でございます。まあ、あの白衣っていうとね、いろんなイメージありますもんね。お医者様も白衣だし、まあ、今はまあ少ないですけどね、ナースの皆さんも白衣だったしっていうことはありますけど、実は薬剤師も白衣なんですよね、ほとんどで。まあそんな話もありで、なんで薬剤師なのに睡眠法って話もあるんですが、まあいろいろ聞いてみたいと思いますよね、ということでね。ということでございまして、いろいろな話、まあ、あの、睡眠法の話はこの後でまたじっくり聞きますけれども、そんな瑞穂さんがなぜそこまでになったかって話、聞きたいでしょ、ということで、この後は CM の明けで伺い、はい、伺いたいと思います。一旦ここに CM 入りまーす。
Welcome to Mappy のカメラジオ。
ここでなんか入ったよ。お、もうもう。この展開いいよね。なんとこの結婚の体験をしたことがなく。
いや、すごいよ、すごいよ。
あのもらった人がびっくりする男性だね今回はね。でしょ、普通はさ女性がやる、女性にかけるんだよ。そう、あの何かそれ前回ねルシーヌさんの誕生日の2日後だったからね、フレンチャンですよ。もともとだからあの3月3日の誕生日だったんでその近辺でやってくれちゃうの。うわすごいな、長いことやってますよ。このバースデーは初めてよ。このハッピーバースデーの、
うんうん、この音楽
初めて聞いた。だからあのなんだっけ、よくあるじゃないですか、スティービーワンダーのやつと、それからドリカムのやつと、しか流れない
。この人いいですね。
この人いいね。いや花火が花火がいやすごい。ということで楽しませていただきました。あのこんな体験できるのはマッピーのカビラとナイダーでございます。皆さんのカメラで驚きましょう。ハッピーバースデ
ー、バックトゥザラディオ、
お待たせしました。それでは後半もあります。
イエーイ、行きましょう。
はい、小林みずほさんの初回のトークの後半です。はい、はい、ではそんな小林みずほさんなんですけども、薬剤師を目指すまでの道のりをちょっと聞いてみたいと思うんですけど、うん、意外に僕知らないんですよ、そこら辺の。
そうね、マックさんに話してないかもね。
そうそうそうそうそう、ミカロンに話してるんでしょ。違うか、聞いたことない。
聞いたことあるか、ないかもね。そうなんです。
そう、薬剤師なんですよ。でなぜ薬剤師、まあだから当然薬学部出てるから薬剤師になる
まあそうです ね国家試験受かってるからね。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、あの国家資格ですから。でなんで薬学部を目指したかって、まずそこから聞いてみたいなと思うんですけどね、うんうん、
はい、あの私薬剤師になりたくて薬学部目指してないんです。
あらま意外意外
変わってるでしょ。あら、うん、単純にあのいわゆる理系女ね、あの、
はいはい、
理系大好き女子だったんですよ。だから高校も私立女子校の理系クラスに実は入って、そうするとねやっぱりあの選択肢って狭まるんですよ。もう理系、要は社会とか国語とか勉強してないから、うんうん、歴史とかね、いい国作ろう鎌倉幕府ぐらいしか知らないの
はいはいはい。
で、まあ、理科数学だけでね、
うんうん、
楽しくて入っちゃって。
なるほど。
じゃあお医者さんになるか薬剤師になるか、理学部とか工学部とか生き物とかね、そっちに行くか看護師になるかの選択肢なんですよ。
結局そうなっちゃったわけね。で、うん、で結局最終的に選んだのが、
うん、
薬学部。
薬学部、若い頃じゃないね、10代若い頃でいい、
うん、若い頃でいいでしょ
からや人のね生き死にとかに、実は言い方悪かったですけど今興味があったんです、子供の頃から。
あ、なるほどなるほど、
うん、なので私の中のもう選択肢、きっと一生医療に片足突っ込んでいくだろうなっていうなんとなくの感覚はもう10代の頃からあったんだと思う。
うーん、
うん、でも単純に理科が楽しいから。でもお医者さんになるほど頭良くないし、
うーん確かに
頃合いが良かったのがね薬学部だったの。
なるほど。で当時って、ね、あの今の、ね、薬学部って実は今6年行かなきゃいけない。
そう、今6年。
昔は、ね、4年でよかったんですよ。
昔って強調しなくてもいいな、マックさん。
ああ、まあ、昔というかある年までは4年生だったんですよ、薬学部。
そう、4年生の頃でした。
年代はともかく、
うん、年代はともかく、
はい。まあ、医学はね、ね、教養、まあせまあ、だから前段とそれから専門課程って6年行かなきゃいけないんですよ、うん、っていうのはありましたけど、いや今薬学部今6年生になってます
ので、ね、
まあ、それちょっと、うん、それはちょっと置いといて、
置いといて、
理系所だったんだ。
理系所だったの。それで薬学部に行って、なんと薬剤師になりたくなかったって私言ったじゃないですか。
はいはい。
就職最初は薬剤師やってなかったんです、うん、私、まあ、おかげさまで国家試験は一発合格しましたよ。
はいはい。
で免許を持ってました。
免許あった。
免許を持ってた。でも医療系のね営業マンになったんです。
はあ、
うん、
というと医療で営業だと、うん、まあ、英語2文字で MR って言葉がありますけど、う
ん、はい、 MR もねやったことは2年ほどあるんですけど、はいはい、ちょっと特殊な MR って言ったらいいですかね。うん、あの普通の医薬品の営業マンではなくて、はいはい、ねバイオ分野の営業マンをやったんです。なので大学の研究室とか医薬品会社の研究所とか製造とか製造部なるチームとか、うん、あと食肉衛生検査所とかね。
あ、なるほどね。
そういうところがお客さんなので営業自体は今こそほら iPS 細胞山中先生
はいはいはいいますあ
ねノーベル賞取ったでしょ。あの頃って言ったらいい iPS ができ始めた子研究が始まってた頃の営業をしたんです。
なるほど。
まだね iPS じゃなくて ES 細胞っていうのが出た頃が絶世紀だった頃。ESES、はいはいはいはい、
なるほどなるほど、うん、まあね、うん、医療系で営業って言うと本当にね MR って言葉が、うん、MR でも通用するようになった、まあ、なぜ MR というか僕はね MR の試験もね担当、うん、試験監督やったことあるんです。
へえ。
すごいんだよ。
MR 試験も受けましたよ私。 MR もやったから
もちろんね、うん、あれはねない受からない受けないといけないんですよ、うん、試験ってね。
そうね
大変なんで MR の試験って。
そう一時ね MR の試験受からない人は病院出入りそういう営業マンはエビデンスがないから出入り禁止とか言われる ね時もありましたからね。
でね大変なゆえにねいろいろねおいたする人がいっぱいいたんですよ。
おいたもねそうね
大変なんですよ。そうねまあいいやその話、
まあ、裏話よね
裏話で、まあ、それを経験して、まあ、免許を持ってたんで、うん、で薬剤師
うん薬剤師の免許を使う前にだからこの睡眠の実は一歩前段階があったのが営業時代なんです。
はあ、
うん、やっぱり医療業界にいると日本の医療事情が見えるじゃないですか。
うん、うん、確かに
20年前ぐらいからね急激に心を病む人、
うんうんうん、
増えたと思いません？
増えた増えた
でしょ。 IT 業界にいらっしゃったマックさんなんか特にその実感してるんじゃない？
僕はねそう分かる分かる、うん、実際に僕の周りではそういう人はあんまり見てませんけど、うん、病んでそうな人いっぱいいるけどね、うん、
そういうのが増えてるっていうのを、まあ、営業やってたおかげで目についたのかな。
ああなるほどなるほど、
うん、それで心とかメンタルのところをちょっと掘り下げようと思ってカウンセラーの勉強したりとか資格取ったりとか、うん、実際にやって、ね、で睡眠と心の、ね、健康と体の健康が全部つながってるんだってことに気づいて、うん、じゃあもっとその知識とか現場経験を深めようと思って薬剤師になをやったの仕事として。
あそうなんだね、うんこれはなかなかユニークなやっぱりね
ちょっと珍しいでしょ。
珍しいですよね、うんまあ、普通薬剤師だったら薬剤師が、ね、ストレートで、ねうんまあ、今結局医薬分業になったおかげでね、うん、今調剤薬局とかすごい競争激しいじゃないですか、
うん、
結構薬剤師のなり手って実は本当に足りないらしくて今すごい売り手市場
だかな。地方が足りない。
地方は足りないね。
そう
大変らしいんですよ。まあそういう裏事情もありますが、でそんな水穂さんが薬剤師として出会った快眠睡眠法聞きたいと思うでしょ皆さん。
本当に
聞きたい、本当に聞きたいと思うね。でもったいぶってますが、じゃあ次の回でいきましょうか。
はい、
はい、ということで、はい、初回トークになりました小林水穂さんでした。またよろしくお願いします。
お願いします。
それでは次回のカフェラジオをお楽しみに。
それではお待たせしました、マッピーのカフェラジオ。ここで生コマーシャルタイムに参ります。イエーイ、よいしょ、生コマ生コマ。ということで今回のゲスト、得する睡眠法を出されました小林水穂さんからご本の紹介の CM をいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今年の4月7日に発売されました、できる大人の9割が裏返っちゃった声が9割がやっている得する睡眠法ということで、こちらですね、眠い疲れたが口癖、マックさん大丈夫？
大丈夫大丈夫、
うん、そういうのが口癖になっちゃってるサラリーマン、働く人の仕事力をなんとアップするための 得する睡眠法が書かれている本になってます。
ただの睡眠法ではございません。得する睡眠法です。
得する睡眠法なんです。なので、仕事力、例えば、印象力とか記憶力、作業力、そういったものがマックスね 40% も効率が上がっちゃうっていう方法が中にたくさん書かれてます、
はいはい、
で漫画とね解説の組み合わせ、森下恵美子さんってちょっとビジネス書では有名な漫画家さんではあるんですけど、はい、その方と本当に漫画もりもりでものすごくね分かりやすい本になってますので、もう即今日の夜から使える、実践できる、そういう本に仕上がってます。
しかもこれ多色釣り、
多色釣りです。本当面白い。あの電車の中でもね1時間半ぐらいあれば読めるかな、うん、そんな本になってます、
はい。
で私の周り の, その実践してくれた方からはまずね目覚めがしゃっきりするっていうところから実感します。皆さん、
はいはい、
もうそのくらい次の日から効果を感じられる、まあ言ったら実践本、うん、レッスン本になってるので、これ宝島社さんから、定価税別1200円、税込みでいくらだ、1296円
かな
多分ざっくりそんな感じ、
はいはい、てますんで、
で発売されてますので、ぜひ書店で、購入見かけたらね、購入していただけたら嬉しいです、
はい。ではここで本のタイトルもう一回おさらいします、小林瑞穂、森下恵美子著、できる大人の9倍がやっている得する睡眠法、高島社から絶賛発売中です。よろしくお願いいたします。以上、生コマーシャルでございました。次のカフェラジオは文章の専門家中美香さんとのトークです。お楽しみに。快眠サロンみずきプレゼンマッピーのカフェラジオ。今回のカフェラジオは快眠サロンみずきの特別協賛でお届けしました。マッピーのカフェラジオは企画制作カフェラジオ制作委員会でお届けしました。